ブリランテ。
四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 徳島の近藤ひとみです。今日は FM 徳島から阿波踊り用品製造販売株式会社おかちゅう代表取締役社長の岡本慎二さんにお話をお聞きします。ブリランテ、四国の輝く人たち。この番組は創価学会の提供でお送りします。
さあ、今日はスタジオにおかちゅう代表取締役社長の岡本慎二さんにお越しいただきました。岡本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう阿波踊りにはおかちゅうさんありと。阿波踊りを少しでも、もう貸したことのある方なら絶対一度は耳にするお店の名前だと思うんですけれども、改めまして、こうどれくらいの今連のこう用品浴衣だったりを扱っていらっしゃるんですか？
そうですね、その連の数っていうのはすごい難しいんですけどね、あの皆さんがね、おそらくご存じないような連もね、全国にはたくさんあってね、
もう徳島のみならず全国の阿波踊り連に、
はい、そうですね、まあ、高円寺はじめね、南越谷とか神奈川県の大和、この辺あたりも非常に盛大にやってますよね。
もう有名連から言ってしまえば今年誕生したばかりというような新しい連まで、
はい、そうですね、毎年のようにやっぱり新しい連できてますよね。
おかちゅうさんと言いますと、先代が呉服屋さんのお仕事をなさっているということで、
はい、そうです、はい、
浴衣、ハッピーももちろん取り扱っていらっしゃいますけれども、大体その連の新しい浴衣衣装を作るってなると、どれくらいの期間がかかるんですか？
そうですね、やはりデザインのやり取りもね、だいぶそれに含むかどうかっていうのも難しいんですけど、デザインが決まってからですと、一月半ぐらい見ておけばね、完全に仕上がりますね。
一月半ほどで。
はい、そうですね。
多い連だと何着ぐらいのオーダーがあるんですか？
そうですね、やはり300とかねぐらいの数にはなってきますよね。
なるほど、
はい、
岡本さんご自身も八須賀連で、
そうです、はい、
副連長さんを務めていらっしゃるということなんですよね、
はい、
今年の夏ももちろん、
はい、そうですね、踊ります、はい、もう休んだことないです。
大体何年くらいも阿波踊りには携わっていらっしゃるんですか？
そうですね、私が、今52歳になりまして、23の時に始めましたんで、約30年近くは踊ってますね。
30年、
はい、
もうその間も踊りの連員としても、そしてもちろんおかちゅうさんとしてさまざまな連のサポートもなさっているということなんですけれども、はい、実際にこう岡本さんがお仕事を始められてから、
はい、
阿波踊りに関して変化ってどんなものがありますか？
そうですね、いろんな部分の変化っていうのはあるんですけど、例えば旅とかね、そういう小物に関してもすごいこう変化してきてますよね。楽になってきてますよね。例えば男物の旅なんかにしても、昔はねすごいこう薄かったんですけど、
そこが、
そこですね、
ペラペラとした感じの、
すごい薄かったですね。もう非常にこう石なんか踏むと痛かった記憶がありますけど、
痛そうですね、
今なんかでしたらすごいこう分厚くね、なりまして、
は
い、もう全然昔と比べると快適ですよね。傘なんかも美しく着られるようにね、綺麗なこう挟むものですね、傘と頭に挟むもの、枕のようなもの、そうですね、傘枕っていうんですけど、それも変化してきてますよね。
私たちがこう毎年楽しみに見ているその踊り子さんたちの踊りの衣装だったり小物の中には、はい、そういったさまざまな工夫が、
そうですね、便利になってます。大体のものがね、
なるほど、
はい、
実際にこう岡本さんがお仕事をオーダーされているお衣装なんかを作られる、はい、そのお仕事の中でもやっぱりこう時代によって変化ってありますか？
そうですね、一昔前はね、俗に本染めと言われるね、友禅タイプ の仕事が非常に多かったんですけど、 まあ、ここ最近でしたらねやっぱりデジタル化が進んでますので、まあ、あのインクジェットでね、あの、まあ、パソコンから直接、まあ、入力できるような感じの、まあ、そういった染めが、まあ、結構入ってきまして、まあ、あの割合で言うとね今もそれが3分の2ぐらいになってきましたかね。
柔軟にやはりこう時代の流れにきちんと流れを汲み取って読んで、は
い、そうですね、
で阿波踊りという伝統を継承してい
く、はい、そうです。
実は今年の阿波踊り FM 徳島連といたしましても、はい、
そうですね、
岡中さんそして八須賀連さんに大変お世話になる予定となっております。
はい、お願いします。
あの FM 徳島連としましては8月15日、はい、徳島市の最終日の阿波踊りに参加する予定となっているんですけれども、ね、はい、何かこう今聞いていらっしゃるもしかしたら FM 徳島連に参加される方、はい、今年初めて阿波踊りに行かれる方に、阿波踊りの見どころですとか、はい、何か踊るアドバイスなどいただけますでしょうか。
まあ、あのやはりね阿波踊りってすごいこう衣装なんかもね、あのすごい重要なんですね。お客さんもすごいこうやっぱり華やかな衣装だったらこうね、あの声援も送ってくれますし、
はい、
まあ、それに関しては FM 徳島さんの衣装もね力入れてデザインしましたから、
あ
の美しいものが仕上がっております。まあ、ぜひねそれを着てね、あの、まあ、颯爽と、はい、あの踊りに参加していただきたいと思います。
自慢の衣装を身にまとって、さっそうと自信を持って踊ってくださいと、
ね、はい、
いただきました。ありがとうございます。それでは岡本さん、これまでの活動を通して感じたこと、キーワードにするとどんな言葉になりますか？
そうですね、まあ、すごい阿波踊りっていうのはね、あの伝統をあの重視しないといけないものだと思うんですけど、まあ、それにしてもやっぱり、時代の変化を敏感に感じながら新しいものを、まあ、どんどんと作っていく、そういうのが必要だと思います。
変化にも柔軟に敏感に、
はい、そうですね、
だからこそ400年の歴史が脈々と続いてきたのかもしれませんね。
やはり伝統大事ですからね、まあ、それで あまりかけ離れたことはしないようにね、私どもちょっと気をつけていかないといけないと思います。
もう間もなく今年も阿波踊りの季節がやってきます。ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日は阿波踊り用品製造販売株式会社岡中代表取締役社長の岡本真嗣さんにお話をお聞きしました。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のご案内は FM 徳島の近藤ひとみでした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。